飯田パワーです。今月は農業家の話題、南信州担い手就農研修制度についてお送りします。ではまずお話をお伺いしますのは、 JA 南信州営農部の担い手支援室長、木下正夫さんです。木下さん、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
さて、今回のテーマ、南信州担い手就農研修制度というものなんですけれども、これどういう経緯でできたものなんでしょうか。
はい、JA 南信州ではですね、まず平成29年に、担い手支援室を設立をいたしました。それでその中でですね、担い手の確保に向けて取り組んでおったんですけれども、やはりですね、その農業経験を持たない担い手の方をですね、しっかりこう独立就農させていくということが必要だという中で、平成30年にですね、南信州の、担い手農業研修制度を始めております。でやはりですね、それまで担い手の方はやはり農業法人なんかで、働きながら独立就農という方ケースが多かったんですけれども、やはりそういった中でしっかりやはり技術をつけずにですね、就農してなかなかうまくいかないというケースがありましたので、 JA の子会社であります株式会社一田化学本舗プラウとですね、そこを研修場として、研修制度を始めております。特に一田化学本舗プラウについてはですね、当地域一田化学が主品目でありますけれども、やはりその高齢化の中でですね、耕作されない、今家畜作りやめてしまう、耕作放棄園地がやはり増えてきてしまうというところがありまして、でその園地をですね、こう借り受けてしっかり管理していって、でまたそれを今度次の担い手につないでいくっていう、そういった目的でまずこの一田化本舗プラウが設立をされております。と研修制度ではですね、この一田柿に加えて、夏秋キュウリということで、この夏秋キュウリプラス一田柿ということを州の栽培品目として研修に取り組んでいただいてます。でその理由がですね、やはり夏秋キュウリと一田柿というのは、一つは栽培時期が重ならないというところがありまして、で特に一段階については冬の収入源栽培品目ということになりますので、そこと夏場の品目をつないで、こう周年ですね、収入が得られるような、そういった体系になってますし、特に夏秋キュウリと一段階の組み合わせ ですね、数ある栽培品目の中で特に収益性の高いこの2つの品目を組み合わせることで、しっかりとした独立収納して経営できる体制を作っていこうということで取り組んでいます。やはりその農業を一つの職業の選択肢として選んでいただくためには、普通の会社員並みのといいますかね、そういった収益をまず確保していくということが大前提だと思ってますので、そういった部分も考慮した中でこの2品目ということで研修を行っております。
農業というとどうしてもイメージ的に収入が大丈夫なんだろうかというところが皆さん心配になるとも思いますし、非常にありがたい研修制度だと思うんですけれども、この研修制度、誰でも研修は受けられるものなんでしょうか。
はい、この制度はですね、平成30年に、南信州担い手就農プロデュースという、組織を立ち上げておりまして、でこれはJA が事務局となって、14市町村と連携して行っているんですけれども、この中で、研修生を募集しているという取り組みになっています。当初は株式会社一田化本舗プラウの社員で雇用して研修という形を取っていたんですけれども、そうすると研修終わった後 その卒業後の農地の確保ですとか、住宅の確保、そういったところに非常に課題がありましたので、こういった重要市町村と連携した取り組みの中でですね、地域おこし協力隊などのですね、さまざまな制度を使って、まず各市町村で雇用をしていただいてですね、その市町村の職員であったりとか、そういう形で研修に来ていただくという形をとっています。これによってですね、やはり卒業後はですね、各市町村でまた農地の問題ですとか、住宅の問題、こういったものをですね、手配をしていただいたりですとか、そういった中でこうスムーズに就農がに結びつけられるという、そういった流れになってますし、で飯田市においてはですね、特に I ターンだけではなくて、地元の就農希望者であったりとか、または後継就農者ですね、こういった皆さんもこの研修に受けられるということで、独自の制度を構築していただいております。
この飯田市独自の制度からですね、実際どのくらいの研修生の方来られたんですか。
飯田市の独自の制度ではですね、今3人の方が研修をしていただいています。
では続きましては、実際に今研修を受けていらっしゃるという関島文隆さんにお話を伺います。関島さん、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
関島さんはどうしてこの研修を受けようと思われたんでしょうか。
はい、まあ、私自身高校を卒業してから、東京に出て繊維商社っていうのに就職して、13年間、やってたんですけど、10年目を過ぎた頃から、将来へ関するちょっと不安とかそういうものをいろいろ感じてまして、でその中で農業にはもともと興味があったんですけど、一度ちょっと両親に話して、うちの実家も市田柿を作ってましたので、一応その農業体験というかっていうのをしようと思いまして、実家に帰ってその週末とか2週間に一遍ぐらいちょっとお手伝いをさせてもらったんですけど、その中で市田柿を作るにあたってやってみてすごい奥深さというか、そういうものが分かりまして、楽しさも分かりまして、本当興味が出て、それで農業やってみようと思いまして、それで農協の方とかいろいろ相談しているうちに、こういうプログラムあるよと、担い手収納プロデュースというようなプログラムがあるっていうことが分かりまして、それで参加するような形になりました。
この研修が終わられた後はご実家の市田柿を作りになるということですか。
市田柿の農地自体は実家の農地でやらさせてもらうんですけども、ただ新規で加州きゅうりをやるような形に今は考えてます。
結構広いんですか。
市垣の農地自体は、そこまで広いかちょっと分かんないんですけど、だいたい2単分ぐらい、本数でいうと正確にちゃんと数えてないんですけど 5,60 本はあったと思います。
それはかなり多いような印象を受けますけれども、実際こう作業手伝ってみて大変でした。
そうですね、大体10月の後半から柿は取るんですけれども、2週間ぐらいで大体全部取らなきゃいけないので、本当結構朝から晩まで取って大変でした。
研修を受けてみてどうです、新たな発見とかもありました。
市垣の研修は正直これからなんですけど、キュウリの研修もやらせていただいておりまして、キュウリは本当に収益性が高いっていうもので、本当収穫がまず朝晩2回 でしかもかなり取れますので、正直体力的にはしんどい部分はあるんですけど、その分収益が高いっていうことで、あとそのこの研修で市のマネージャーの方がよく言ってるのは、その基本が一番重要で、それも反復して、覚えることが一番大切だよっていうことをおっしゃられているので、そういう基本を本当しっかり教えていただけるので、これから収納するにあたりまして、大変有意義な時間になっていると感じてます。
じゃあこの研修を通して改めてキュウリへの見方とか変わりました。
キュウリの見方は正直変わりましたね。はい、
どんな風に。
もう見たくないですね。
可愛くてたまんないとかじゃないんだ。
じゃないです。もうめちゃめちゃついてるんで、本当もう寝ても覚めてもキュウリですね。はい。
キュウリにしても、これから研修を受ける市田柿にしても、相手が生き物っていうところで、そういう面白さとかもありますか。
そうですね、毎日表情というか病気とかも含めてですけど、例えば、雨が続いている時とかなんかは、その後すごい病気が広がったりすることも多くて、その辺注意深く見ていかなければいけないとは思うんですけど、そういうところでも、マネージャーがいろいろなアドバイスを、例えば雨が続いている中でも曇っている時とか、午前中だけ曇っている時とか、そういうのがあれば、そういう時にちゃんと防除をするとか、そういうこともしっかり教えていただきますので、助かっております。
では関島さん、ズバリこの研修制度を活用してみて良かったと思いますか。
はい、良かったと思います。
現在4期生5期生が研修を受けているこの研修制度ですが、実際に研修を終え収納されている方もたくさんいらっしゃいます。ご興味のある方はぜひ南信州担い手収納ナビをご覧いただくか、飯田市農業課へお問い合わせください。以上、飯田パワーでした。